それではここで聖書を朗読していただきます。聖書の箇所はマタイの福音書28章16節から20節です。第3版の聖書では新約聖書63ページ、新改訳2017版は新改訳64ページです。聖書朗読に続きまして、交わりのスタートと題して牧師から御言葉の解き明かしがあります。
聖書を拝読します。マタイの福音書28章16節から20節までです。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示された山に登った。そしてイエスに会って礼拝した。ただし疑う者たちもいた。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。以上です。
おはようございます。先週は札幌に行って留守をしておりましたが、メッセージがあっという間に終わったということで大変恵まれたことと思います。今日も早くメッセージが自分語られて終わることを期待しております。今読んでいただいた箇所は、教会の目的を表す新約聖書の大宣教命令というところですね。ここに3つの教会の目的があるということを、何度かお話ししています。旧約聖書では大いなる戒めという中に2つの目的、神を愛すること、礼拝、隣人を愛すること、奉仕、そしてこの新約聖書の大宣教命令の中に、前回は神の言葉を人々に述べ伝える宣教、そして今日は洗礼を受けた人を教会に受け入れて神の家族として交わるというこの交わりについて学びます。そして最後、来週はクリスマスの前の週で終わることが予定されていますけれども、キリストに似たものとして成熟する、学ぶという教育のテーマですね。そのことを5つの目的としてこの教会は教会の理念土台として据えているわけです。さて今日は95歳の赤ちゃんが誕生する日です。と驚く方は1人ぐらいいるかもしれませんが、イエス様を救い主として信じて洗礼を受けると、その人は新しく生まれた人、神聖の恵みに預かった人、クリスチャンの中には私は新しく生まれたという、英語ではボーンアゲインですね、再び生まれるという経験を私はしているという自覚があるはずです。そして新しく生まれると神の家族に加えられます。ではそこから何が始まるのか、交わりがスタートするということですね。洗礼と交わりがどうやってつながるのかって、私も最初は不思議でしょうがなかったんですけども、洗礼を受けるとその教会の一員に加えられる、そして神の家族に加えられる、そこに生まれるのは交わりだということが分かってきました。この交わりということから第一に帰属意識ということについて学びたいと思います。帰属意識、皆様それぞれご自身の家族の一員、そして今働いている会社なり団体の組織の一員、 さまざまな所属っていうものがあるわけですけども、じゃあそこにどれだけコミットしているか、自分の存在と自分の能力をどれだけそこに置いて、同化しているかということが問われていく時があります。今クリスマスツリーが例年になく豪華にボリュームたっぷりに飾られていまして、素晴らしいなと思いました。でこれはもみの木をイメージして、クリスマスツリーが世界中で、まあ、使われていますけれども、枝が木から離れたら枯れてしまうように、赤ちゃんが親から離されたら生きることは、まあ、できないわけですね。赤ちゃんに家庭が必要なように、新生した人を歓迎し愛情を注いで養い育成し訓練する場所が必ず必要です。それを母なる教会という言葉で表す人たちがいます。聞いた方もいらっしゃると思いますが、母なる教会、実際の家族であれば、まあ、親がいて兄弟姉妹がいて自分がその家族の一員であるという意識ははっきりしているはずですね。しかし自分がキリストの教会の一員であるという意識を持ち続けるクリスチャンはどのくらいいるでしょうか。まあ、皆さんはこのグロリアチャペルの一員であるという帰属意識を持っていらっしゃるわけですが、まあ、時々他の教会から転入会する方も、あるいはここから他の教会に転出する方もいらっしゃいますが、広い意味でキリストの教会は一つなので、まあ、外国に行ってそこの教会に行ったとしてもキリストの教会の一員であるという帰属意識があるならば、その人は確かにクリスチャンだと言えるわけですね。で、人によって教会について、こういうふうに表現します。ある人はあの教会、まあ、この地域の人たちはこのグロリアチャペルを指す場合にあの教会というわけですね。そしてまだ教会になっていない、まあ、教会に来ていらっしゃる方は、まあ、この教会と表現すると思います。しかし洗礼を受けてメンバーシップを持ち、そして自分はこの教会の一員であるという意識を持っている人はどういうふうに表現すると思いますか。皆さんはどういうふうに表現しますか。他の人と会話している中でどんなふうにこの教会を表現するか、まあ、想像してみますと、私の教会と言ってもいいですし、私たちの教会と言ってもいいわけですね。その言い方にその人の帰属意識が、まあ、表されていると言えます。教会にはいくつかの機能があります。まず第一は病院の機能と言っていいでしょう。マルコの2章の17節にイエス様が語られた御言葉があります。イエスはこれを聞いて彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。イエス様は罪人を招くために来られた。で、私たちはイエス様を信じる前はそんな自覚なんかさらさらなかったんですけれども、イエス様を信じて聖書を学び始めた時に、私は罪の病にかかっていた人だったんだって分かるわけですね。そして救われてからも自分の中になぜこんなことを繰り返すんだろうか、こんなことをつい言ってしまうんだろうかということに遭遇して、自分の内側に罪の性質、そして身につけた習慣というものがあることに気がついて悩んだり葛藤を覚えたりすることが始まるわけです。最初から罪が分かってクリスチャンになる人もいないわけではありませんけれども、日本人の場合多くはイエス様を信じてから聖書を学び始めてから罪について分かり始めるということが多いと思います。私もその一人でした。 その時にイエス様の招き、疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。あるいは旧約聖書でも、彼の打たれた傷によってあなた方は癒されたのだというその御言葉を通して、他にもたくさんの癒しの御言葉がありますが、それを自分に適用する信仰が成長していくときに、私たちの中に深いところにあったその傷の癒しというものが始まるわけですね。長い時間かけて身についたものは簡単には変わらないということもありますけれども、瞬間的に癒される場合もあるし、長い時間をかけて癒しのプロセスが進んでいく場合もあります。イエス様はそういった人々を招き、罪の告白という外科手術、罪を告白することで神様はその罪を取り除いてくださるわけです。そして許しという愛のぶどう酒を注ぎ、聖霊の油を塗って癒してくださる。これは良きサマリア人の例え話に出てくる、あの倒れた旅人にサマリア人がぶどう酒を注いで消毒し、油を塗って手当てをしたということに、基づいていますけれども、しかしそこにはキリストの十字架の犠牲があるということを後で知るわけですね。彼の打たれた傷によってあなた方は癒されたという、イザヤ書53章の5節の御言葉を、長い信仰生活を送っていらっしゃる方々の魂の中にはしっかりその御言葉が、備わっている、あるいは御言葉が植えられているはずです。ですからその御言葉を握って、人生にはいろんな戦いや傷を負うことがありますし、疲れることもありますけれども、その御言葉を握っていれば、私たちはその御言葉が与える力によって、命によって癒しを受け続けることができるわけですね。また教会には学校の機能があります。今読んでいただいたこの28章の20節には、イエス様が私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさいとあります。学校は直接教会は学校と言えないかもしれませんが、学校の機能があります。イエス様が使徒と呼ばれる12人の弟子たちに直接教えられた教えが、使徒の教えとしてこの新約聖書にまとめられているわけですね。新約聖書だけではなくて、イエス様が旧約聖書からたくさんの引用をなされており、旧約聖書と新約聖書は一冊の聖書として私たちは理解する必要があります。その聖書から神、罪、救い、信仰、人生の目的、人間観、世界観、職業観、倫理道徳について私たちは学び続けているわけです。生涯学び続ける必要があります。そして教会には軍隊の機能もあります。信仰者はこの世界を支配しているのはサタンだという理解を持っています。世界観を持っています。もちろん行政という上では社会を構成する営みには、政府が、支配権を及ぼしたり権利を行使するわけですが、霊的に目に見えない世界によってはサタンががっちりとその仕組みを支配し、私たちに誘惑と攻撃を仕掛けてくるわけですね。特にクリスチャンは攻撃を受ける対象だということをわきまえておく必要があります。ですから油断する必要ことはできないわけですね。次の御言葉を出していただきますと、ユダの三節という箇所にこう書いてあります。ユダは章がないんですね。で、何章ですかって聞いても章がないというダジャレでこうごまかされることがありますけども、ユダの三節、愛する人々、私はあなた方に私たちが共に受けている救いについて手紙を書こうとしてあらゆる努力をしていましたが、生徒というのは私たちクリスチャンのことを言いますね。生徒にひとたび伝えられた信仰のために戦うようあなた方に勧める 手紙を書く必要が生じましたとあります。信仰のために戦いが必要なんです。皆さんも日々経験していらっしゃることと思います。自分の魂にサタンがいろんな誘惑を仕掛けてきます。そして目の前にいろんな選択肢があったときに、いや自分はこっちいいな、こっちの方に行きたいなという思いが湧いてくることがありますが、それがもし神様の御心にかなわない道であるとするならば、そこにサタンの誘惑が働いている。自分の勝手でしょという人もいるかもしれませんが、目に見えない人間ははるかに凌駕する力を持ったサタンが、あの手この手で私たちを、そしてこの世の中に張り巡らしている誘惑のシステムというのがあるわけですね。でそこに目を向け心を止めてしまうと、ぐいぐいと悪霊の働きも入ってくるわけです。で教会にはさまざまな機能と役割があるが、あ、一コマ送っていただけますか。パワーペイントの、はい、ブラックアウトになりましたけれども、今日家庭家族の崩壊が進み、つながりを失い行き場を失い孤独の中に置かれている人が、子どもから大人にまで、激増している時代だと言います。教会がそのような人々を受け入れるには、神の家族であるという実質が教会に求められています。ただ集まっていればそれで人々を受け入れられるわけではないんですね。私たち自身が互いに愛し合い、互いに許し合い、互いに徳を高め合い、互いに重荷を負い合い、互いに使い合っているなら、今何回互いにという言葉を使ったか数えた人いたらすごいと思いますが、もう一回言いましょうか。まあ時間の関係でやめますけれども、5回今互いにという言葉を使いました。これがキーワードです。私たちは集まっているだけではなくて、互いにそういうことをしているならば、神の家族の実質実態が深まっていくわけです。キャパシティが広がるわけです。キャパが増えていくわけですね。そうすると社会の中でさまざまな孤独やそして傷を抱えた人たちが引き寄せられてくるわけです。私たちが無理に何かをして人々を引っ張ってくる必要はないわけですね。教会がそのように生きているならば、神様は人を送ってくださるわけです。今年私たちの教会に神様が送ってくださった方が何人もいます。その中から今2人の方が洗礼を受けようとしておられる、来年にも洗礼を受ける予定の方がいらっしゃるんです。私たちが何かをしたという結果ではないと自覚しています。神様が送ってくださった、それは神様が私たちの教会を、まあ、どのくらいの量かということは言えませんけれども、少なくともこの方々を送ってくださるだけの信頼を寄せてくださったのだと、まあ、勝手に受け止めていますが、それが私たちが毎週捧げている礼拝と、一人一人が互いに愛し合い交わりを持っているその力だということができるわけですね。それをさらに私たちは深めていきたいと願っています。そんな教会になりたいと思います。そういう帰属意識を持って教会を立て上げていく、その働きに召された私たちということなんですね。第2に教会員ということについて見ていきますが、イギリスの有名な作家 C.S. ルイスという、あのナルニア国物語を書かれた方ですが、まあ、先日も孫たちと一緒にそのナルニア国物語を見ました。彼はこう言っているわけですね。会員というメンバーシップの語源はキリスト教にある。しかし今は本来の意味が失われている。特に欧米では会費を払い儀式に参加するところとみなすようになっている。教会がそういうところになっていると指摘されているわけです。日本の教会はまあどうでしょうか。私たちの教会はどうでしょうか。 会費を払って儀式に参加するだけの場所でしょうか。そんなことはないですよね。人々の地域の人々の救いのために、またこの日本や世界の人々の救いのために心を向けて日夜祈っている、そして家の教会を構成して少人数の集まりを持って、さらに日曜日以外の集まりの中で親しく交わりを持ち、御言葉を学び、お互いの課題を出し合って祈っていく、それは素晴らしい教会の姿だと言えます。教会は神を信じないこの世界から呼び集められた人々の集まりです。神が呼び集め、教会の一員として召してくださったことが起源なんですね。人間から始まったことではないということです。人間の都合や楽しみや社交のために組織作られているわけではないんです。神が呼び集めてくださった、そして集められてきた集まりが教会ですね。教会と言わないで集まり、集会という表現を使うクリスチャンの方々もたくさんいらっしゃいます。キリストの体であり教会になるとは、生きた体の不可欠な器官となることで、お客様になることではないということですね。次の御言葉を出していただきますと、ローマ書12章4節5節で、一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。まあ、木と枝の関係もそうですが、体の各器官は互いに依存し合い、補い合い、助け合って一人の人間、統合された肉体として機能しているわけですね。教会もそのようなものだと言っています。しかし私たち人間にはさまざまな欲求があります。生まれた環境も違い、考え方も違う人たちが集まっています。そして一人一人の欲求、求めているものも違います。若者が求めていること、高齢者が求めていることもみんな違います。まあ、キリスト教はご利益の宗教ではないとよく言いますね。しかしあえて教会員であることの恵みは何かを、まあ、考えてみると、こういうことが浮かんできます。まあ、ご利益宗教ではないわけですが、何もないわけではないんですね。で、信じるという文字の隣に信者の者、物ってくっつけると儲かるという字になると、漢字の遊びですけれども、そういうことからも、まあ、クリスチャンになることによって何が自分に益となっているかということを見ていきますが、3つだけ挙げます。第一に、まあ、戸籍台帳のように教会員の洗礼の年月日、結婚された場合は結婚の年月日、そして召された時は昇天年月日などの履歴が教会の原簿に牧師によって記録されます。それは一般の教会員が見ることはありません。門外不出の記録となって、まあ、次の牧師にも引き継がれていくわけですが、そして記録され保管されますね。そのことによって必要な時にそれに基づいて、いろんな書類が求められるときにそれが提出されるわけです。それによってその人の所属が明らかになり、クリスチャンとしての身分が証明されるわけですね。登録されていないと証明しようがないわけです。第二は、霊的家族を与えることができます。まあ、集まることが教会の特徴ですが、妨げる要素が起こるときに家族の励ましが力になります。一人では戦えないときがあります。しかし二人なら立ち向かえるという御言葉もあります。 そのためには日曜日以外の声掛け、そして家の教会の集まり、小グループ、まあ、興味、同好会的な集まりもあっていいと思うんですね。次の御言葉を出していただきますと、ヘブル書の10章25節にこう書いてあります。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。初代教会から今日に至るまで、教会の定期的な基本的な集会に集まることをしない、やめようという人たちがいたことが背景です。まあ、いろんな要素があるかもしれませんが、そういう傾向に対してこの人は、ある人々のように集まることをやめたりしないで、主の日が近づいているんだから、ますます励まし合って集まろうと言っているわけです。今日は、まあ、初代教会から比べると圧倒的に忙しい時代です。まあ、5時に仕事が終わっていた時代も懐かしいというような忘却の中にありますけれども、その忙しさの中でも何が人生の目的かということがはっきりしていれば、私たちは自分の必要のためにはどんなことでもすることがあります。好きなことのためには時間もお金も体力も惜しまないで取り組むという能力、この本能というものが働きますよね。それを霊的なことに置き換えて、私たちは何のために集中しているのか、選択して集中しているのかということが大事かと思います。そして第3番目は、霊的指導者の傘の守りの中に置かれるという恵みがあるわけです。まあ、今日日本はアメリカの核の傘の下で安全保障というものが守られているという建前ではそういうふうに言われていますね。じゃあ霊的には一人一人のクリスチャンはどんな傘の中に置かれるかというと、それは教会に立てられた牧師の霊的な権威というものが神様によって与えられているので、その牧師が教会の一人一人の名前を挙げて祈る、その祈りというものが一つの覆いになっている。私たちクリスチャン全体は御翼の影の下に守られているという存在理解があります。そして一つの教会においては、神様が霊的指導者を立てて、その権威を与えた牧師の祈りを通して神様が必要な覆いを与えていてくださるという理解が今深まっている時代でもあります。それだけサタンの攻撃が厳しく激しいんですね。私たちの周りにそういった出来事があるかどうかは別として、世界的に今攻撃が激しくなっている時代でもあります。さて最後に、立て上げられる教会という部分で見ていきますが、教会の目的が交わりであるならば、目指す働きは何か。それは互いを励ますこと。まあ、隣に座っている人のことをよくご存知でしょうか。まあ、個人情報まで知る必要はないとしても、時間が1週間に1回だけ会うというだけでも、まあ素晴らしいわけですけれども、そこでは今コロナ禍の中で親しく長い会話っていうのはできないわけですね。そんな中でついお互いのことをこう知らないまま過ごしてしまうということも避けられないと思いますが、意識して互いを励ますということに心を向けていくときに、私たちは全ての人が時と機会に合うというその人生の法則の中に生きていますので、思い出したらその人のために祈る、あるいは声をかける、電話をする、メールを打つ、いろんなことが今できる時代になっていますけれども、一人が相手にできる人数というのは限られていますけれども、少なくとも一人二人は一週間の中で神様が あの人のために祈りなさいとか、あるいは訪問しなさいとかいう御声をかけてくださっていると思うんですね。でそんな時に応じて従っていくならば、神様の教会が立て上げられていくわけです。その声をかけられた人がもしかすると本当につらい状態にあったかもしれない、その渦中にあるかもしれない。しかしその声掛けや訪問やメールやさまざまなことを通して励まされて、そして再び立ち上がることができたら、その人が立て上げられるだけではなくて、その人が所属する教会も立て上げられていくということになるわけですね。神様の愛を直接実感できる、体験できる、そんな交わりって、なんか教会の専門用語のように私最近常に強く感じることがあります。一般で交わりという言葉が使われていないとは限りませんけれども、教会の専売特許でもあるような気がいたしますが、その交わりの意味とその本質を具体的に私たちが実践していく必要があるかと思うんですね。そしてそのことによって結ばれる身は親しい人間関係です。一般的な親しい人間関係の部分もないわけではありませんが、キリストを中心にした親密な人間関係、それは共に生きる兄弟姉妹という関係になります。私はそんなものは望まないという人ももしかするといらっしゃるかもしれませんが、遠慮しないで、願わくはキリストの体の一員なのですから、今まで、関心のなかった方も一歩踏み出して、互いという言葉の中に自分のなすべきことがあるのじゃないかというところに、焦点を合わせていただけると素晴らしいと思います。教会は信じる者に生きるための家族と交わりを提供するために存在するわけです。そして私たち一人一人はそのような互いの交わり、励ましによって支えられているわけですね。目に見えないところでどれだけの兄弟姉妹が私たちの名前を挙げて祈ってくださっているか知れません。世界のクリスチャンたちも日本の教会、クリスチャンのために、また関わりがあった教会は具体的に名前を挙げて祈ってくださっている。まあ、昔雷病といって今は使われない言葉に、ハンセン病という、病を負った方々、かつては良い薬がなくて本当にもう手の指とか、そして鼻もそげるとか、そういった病気のために家族から隔離されて、岡山では長島愛生園というところが有名ですけれども、その人生の希望を失った人々がそこでキリストと出会って、そして自分たちにできることは何かって考えた時に、祈りだっていうことに気がついて、彼らは指のない手を合わせて神様に、日本中の教会の名前を挙げて、そして牧師たちの名前を挙げて祈っていたということを、ある牧師からそこを直接訪れて、もう頭もじくじく海が出ているような頭に手を置いてその牧師が祈ったそうですけれども、まあ、森山聡という有名な、侍のような牧師ですけれども、その先生の証しを聞いて、私は、まあ、神戸の神学校にいた時に感動したことがあります。そういった方々が日本の教会が支えられている大きな力になっているんだなということでした。私たちにもできることはあります。互いにという言葉の中に自らを置いて神様に聞いていくときに、何をしたらいいかということが具体的に示されてくると思うんですね。私たちの教会がそのようにして立て上げられていくことを期待しています。人の体が互いに協力し合い、補い合い、助け合うように、キリストの体である教会も互いに交わりを持つなら、健康を保ち、命を生み出すところとなると聖書は教えています。お祈りいたします。天の父なる神様、 私たちをキリストの教会の中に迎えてくださり、養い育てて、今度は新しい霊的な赤ちゃんを迎えるところまで導いてくださったことを感謝いたします。さらにこれからも互いに励まし、徳を高め、支え合って使い合っていく群れとなるように、神様の愛を注いで満たしてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。